今著預言者エリアと題しまして、新井先生からメッセージをいただきます。
イスラエル王国の三代目の王にして、イスラエルを最も繁栄させたソロモン王、しかし彼の後を継いだ息子のレハブアムは民の気持ちを全く理解できず、その上おそらく望ましくない取り巻きたちの言いなりになるかのようにして、民が苦しむ策ばかりを行いましたので、イスラエル王国は分裂をしてしまいました。そしてイスラエル12部族のうちの10部族は、ソロモンの有能な家臣であった青年ヤロブアムをイスラエル王国の新しい王として立てます。レハブアムはユダ族が残るエルサレムにとどまり、分裂したユダ王国の王となったのでありました。これが先月前回に学んだところであります。ソロモン王の直系であるレハブアムがあまりいい王ではなかったというか、全くいい王ではなかったためにイスラエル王国が分裂した、そのことを思いますと、民が新しく建てたイスラエル王国の王ヤロブアム、この人はまともな人物であったんだろうと、そのように思いたいところなんですが、実はそうでもなかったようです。彼は神様の目に悪と映るようなことを繰り返した、そう書いてあります。特に異教の神を信仰し、敵対するバールの神の像を作って拝むなど、多くの罪を重ねたと記録されています。そのために神様から徹底的に呪われることとなりました。その第一段階として、息子のアビアという子供が病に倒れた時に、この預言者アヒアによって呪われているということを知らされます。息子は死んでしまいます。そのためにヤロブアム王の後は別の息子であるナダブという子供が継ぐのですが、わずか2年後に家臣のバシャという人の謀反にあって殺されてしまいました。そして新しい王位についた馬車、これはヤロブアムの息子ナダブを、新しい王を暗殺しただけではなく、自分が王位についてからはヤロブアム王の家に属する者たちをことごとく討ち、根絶やしにしてしまいます。まあ、正当な手段で王位についた、まあ、権力の座をについたのではない、まあ、むしろそれを奪い取ったというような時には、ありがちな、歴史の中でありがちなパターンです。前任者の香りを徹底的に排除してしまおうというような、そのような残虐な心理が働いた結果であろうと思いますが、聖書はこれを預言の成就というふうに見なします。ヤロブアム王が神様の目に悪と映ることを行い続けたから、悔い改めのチャンスがあっても一切己を顧みることがなかったから、そのために病気の息子がそのまま死んでしまうという、そういう預言者の預言もありましたけれども、同時にあなたの家系で残る者は一人もいないという、そのような恐ろしい呪いともいえる預言もこの時に受けていたのでした。その予言の通り、彼の家系は謀反を起こした家臣の馬車によって絶やされてしまいます。この謀反を起こした馬車という王の治世は24年間に及んだといいます。しかしこの馬車という王も神様をないがしろにし、罪を犯し続けます。そのため今度は馬車王が神様によって根絶やしにされるという、そのような予言を受けてしまいます。馬車王が死んだ後、その予言は早速成就します。彼の後は息子のエラというのが継ぎますが、わずか2年後に 家臣のジムリというのが謀反を起こして殺されてしまいます。父親と同じことを今度は息子がされた形になります。息子のエラは飲んだくれていたところを撃たれたそうです。その家臣のジムリが謀反を起こして王位につきました。謀反を起こして王位についたジムリが馬車の家系の者たちを根絶やしにする、これも予言の成就でした。まさに因果応報と言うべきでしょうか。父の馬車がその前任のヤロブアムの一族にしたことを、馬車もまた裏切りを働いた家臣によってされてしまうのです。ただ興味深いことに、ジムリという人によるこの謀反は民衆には受け入れられなかったようです。民衆と軍は当時の司令官であったオムリという人を新しい王として独自に立てます。そして王宮を包囲します。ジムリ王はそれを見て自ら王宮に火を放ち自決いたします。謀反を起こして王位についてわずか7か国のことでありました。そんな騒動があったためか、イスラエル王国はさらに2つに分裂し、あるグループがティブニという人を王として立てます。しかし司令官のオムリは軍を掌握していたためでしょうか、圧倒的な力を持っていました。オムリの軍とシンパはこのティブニと彼の民衆を圧倒します。ティブニは死に、オムニは正式に新しいイスラエルの王となりました。しかしこの人もまた神様の目に悪と映るようなことばかりをしたと。むしろ誰よりも悪かった、それまでの誰よりも悪かったと記されています。彼は12年間王位にあった後死にました。そしてその息子アハブが王位につきます。この人は22年間王位にありましたが、やはり悪を行ったとあるんです。このしかしアハブという人には何かといろんなエピソードが残っておりまして、それはまた別の機会に読むことにいたしましょう。一方、都エルサレムではユダ族を中心としたユダ王国と呼ばれる、北イスラエル王国というのがソロモンの直系のレハブアム王として建てられておりました。ソロモンの息子というだけで国を治めるセンスのかけらもないような王でありましたが、祖父のダビデの家に神様はこの国とこの民を顧みました。しかし神様が顧みてくださったにもかかわらず、他の王たちと同じように神様の目に悪と映ることをこのレハブアム王も繰り返します。罪を犯し続ける、具体的には唯一の神を信じることなく、目に見える他の神を信じる、特に敵対するバールを信じ、またそのバールを象徴するような偶像を作り、これを拝む、外国から何人もの妻をめとり、その妻たちの信仰を尊重し違う神を拝む、このようなことを皆繰り返していったわけです。国力も落ちたことでしょう。エジプトが攻め込んできたり、分裂した南王国と呼ばれるイスラエル王国との小競り合いも絶えることがありませんでした。彼は41歳で王位に就いたそうですが、17年間の落ち着かない治世の後、58歳でこの世の命を終えます。次の王は息子の一人であるアビアムでした。3年間王位にありましたが、これもまた悪と映ることばかりをしたと。それでも神様はダビデの上にエルサレムを守り存続させます。で、この次の王がアサという王でしたが、この王は41年間王位にありました。直近の王たちはみんな神様に背を向けるようなことばかりをしていたのですが、このアサという王はダビデと同じように神様に正しく仕えたといいます。例えば 記録にありますのは、神殿にいた男性たちを追放した、あるいは先祖たちが作った偶像をすべて取り除いた、そういったことをいたします。また母であるマーカが異教の神の偶像を作った時には、それを見逃すことなく母を太閤の座から退けるというような大胆な決断も行いました。この世のしがらみどころか、血族だとしても神様に背くことを見逃さないという姿勢、まさに神様が良しとされる信仰のあるべき姿をこの王は示しておりました。このような信仰を神様は喜ばれるのだということを旧約聖書は徹底して書き残しております。朝王は先ほども言いましたが、長く41年にわたって王位についておりましたから、長い間の中にはイスラエルの王バシャに攻め込まれるということも多々あったそうです。でもその時、朝王はかつて父同士が同盟を結んでいた他の国の王に貢ぎ物をし、馬車王を支えるようなことは、関係協力をするようなことはやめてほしいとお願いをするなどして、それもまた聞き入れられます。不利になったイスラエル王国はユダ王国を攻めてくるようなことはなくなったと、まあ、これらもすべて神様がその信仰を見てよしとされ、顧みてくださったと旧約聖書は証しをするんです。いろいろな名前が、似たような名前が出てきてややこしいことでありましたが、要するにイスラエルが北王国と呼ばれるユダ王国と、南王国と呼ばれるイスラエル王国に分裂し、その王たちは最後にお話しした朝王を除いてみんな神様に背を向けて、ひどい時には預言者を通して根絶やしにされるという、そのような預言も受け、その通りになってきたという、そういうことを繰り返してきたという、そのような歴史です。特に南王国の方は謀反が繰り返されたということに現れていると思いますが、この世の思惑が表面化し、神様の御声に聞き従うという姿勢を見つけることは難しい状況だったように思われます。だからなのでしょうか、前の王様の家系が根絶やしにされるということは2回もあった。人間の残酷さや恐ろしさというのが際立って見せつけられる、そのようなことがありました。そのような中に一人の預言者が現れます。その名をエリアと言います。エリアは南王国の王であったアハブにこう告げます。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私が告げるまで数年の間、梅雨も降りず、雨も降らないであろう。いわゆる干ばつが起こるという予言をここでしたわけですが、王様に対してこのようなネガティブな進言をするというのは、預言者だからといって決して簡単なことではありません。王様が正しい信仰を持っているならば、神様が使わした預言者の、神様が与えたであろう預言を素直に受け入れ、悔い改めるというようなことはしたでありましょうが、歴代の王は決してそういう態度ではなかったことは今お話しした通りです。王の気分次第ではこのような進言をした預言者は命の危険すらあったと、そのように思われます。だからかもしれません、エリアはすぐに神様の言葉を聞きます。今いる地を離れ、全く離れ違うところに行くようにと神様はエリアに命令されます。エリアはその声に従い、即その地を離れます。行った先で一人の女性に出会い、彼はそこでこの女性に養われることになります。で、その仕方も神様が告げられた通りなのですが、夫に先立たれ、息子と二人で今日の食べ物を食べたらもう明日はどうなるかわからないという、そのような女性に彼はパン菓子を焼いてくれというような要求をする。 困る女性に大丈夫だからと言ってパン菓子を焼かせました。結論から言うと、先ほどお読みいただきましたように、この家にあった一握りの小麦粉と油がなくなることはなく、食べても食べても減らないという不思議なことが起こりました。この女性の息子が病気にかかり死んでしまうという悲しい出来事も起こります。エリアは女性から困った問題ばかりを持ち込んで私たちを苦しめるためにあなたは来たのかというふうに詰め寄られますが、エリアは神様に祈ってこの息子を生き返らせるという奇跡を行いました。そのような不思議で、また彼自身はこの世から隠れるようにして生活することが3年ほど続いた後、神様が彼に呼びかけて、いよいよ帰ってアハブのもとに現れなさいと告げます。干ばつの終わりを告げるとともに、アハブ王の妻であるイザベルがバールに仕える多くの預言者を囲い込んでおりましたので、イスラエル王国は唯一の神に従うのか、それとも今後バールに従うのか、どちらを選ぶのか迫れというんです。最後通告のようなものでしょうか。エリアは神様に命じられた通りアハブの前に出て、彼がバールを信仰しているということを、敵対する神様を信仰しているということを非難し、どちらが本物の神様であるかを示すために預言者たちを集めてこの世に告げます。たくさんの預言者たちと対決をするというのです。その仕方は、2頭の牛を用意させ、それぞれ1頭を選んで祭壇に乗せ、祈りによって火をつけて生贄を捧げるという、そのような勝負でした。はじめにバールに仕える預言者たちが450人もいたそうですが、祈ったり踊ったりして火をつけようとしますが、当然火がつくことはありません。何も起こらない。ついには自らの体を切りつけて血を流し、バールの神に願いますが、それでも何も起こらない。これを見て高笑いしながら、エリアは唯一の神に、彼が信じるイスラエルの神様に祈り願いますと、祭壇に火がついて生贄を捧げることができたという、それようなエピソードがあります。たった一人でこれを行うのを見た人々は、誰が本当の神かと問われた時に、あなたの神ですと答えたのでありました。この後もエリアは神様に命じられるがままに予言をしたり隠遁したりということを繰り返しますが、実はこのエリアという預言者の最も特徴的なのは、彼は死ななかったということにつきます。エリアは最終的に死なないまま天に上げられていくのです。詳細はまた別の機会にしたいと思いますが、彼は死なないまま天に上げられたというふうに列王記には書いてあるんです。そしてそのことと大いに関係すると思われますが、ユダヤ人たちが待望してやまなかった救い主が現れるとき、その前に預言者としてエリアが再び現れるという言い伝えがあり、これは信じられていた。これが福音書にも記されているのであります。イエス様が活動を始める前に、洗礼者ヨハネから洗礼を受けるシーンがありますが、人々はヨハネに向かい、あなたはエリアですかと問う場面もあります。ヨハネはもちろんこれを否定しますが、エリアという預言者は不思議なぐらい神様に愛され守られていた預言者でありました。預言者のエリアもそうですが、王たちの記録を見ましても、旧約聖書は徹底して神様に信じ従うのか、敵対する異教の神に心を奪われたままでいるのかということによってもたらされる結果が違う、そして大きな報いがあるということを印象的に記しているように思います。もちろん神様を信じる者が報われるんです。そうでない者は罰を 受けるのです。ですが正しい信仰に生きる者は決して多くはないという人間のありようを見せつけられると心苦しい思いにもなります。すべてのことを委ねて信じ従う決断を私たちはしようとそのように志しますが、つい自らの思いに重心が傾いてしまうことも少なくない。そのような私たちの生き方は旧約時代ならば決して許されるものではないということが突きつけられてまいります。しかしそのような罪をもあがなわれるそのことを知るからこそ私たちは信仰に生きることができているのだとそう思います。もちろんそれは私たちの主イエス・キリストの十字架の死による罪のあがないであります。なろうとしてなれない私たちのその罪はキリストが十字架の死によってあがなってくださった。私たちが全てを委ねるという信仰の決断をなしつつもそのように慣れていないそのような罪をもキリストは負ってくださった。そしてあがなってくださった。そのことを信じるからこそ私たちは許されてある今を思い感謝して改めて神様に信じ従うという信仰の決断を新たにするのです。これは神様の愛と恵み以外の何物でもありません。私たちはその恩寵の中に置かれているということを日々思い起こしたいと思うんです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。御子によって贖われた私たちの罪、しかしそこには大きな犠牲があったことをも私たちは忘れてはなりません。しかしそこにある恵みこそが私たち信じて感謝して受け入れるべきものであることをも思います。どうかそのような神様の恩寵の中に生かされているそのことに喜び感謝を示しながらあなたに信じ従う信仰の決断を日々新たにすることができますよう導いてください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。